あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊木義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は4月から新社会人として車を通勤ですとか業務に使う人も多数いるかなと思います。車の運転に対する心構えを教えていただきます。車で事故を起こしますと運転者の方が負う責任というのは川尻さんたくさんあるんですよね。
はい、4つあるというふうに思ってください。
はい、
で一番最初にとにかく一番重いものとしては刑事上の責任ということになります。
はい、
人身事故の加害者になった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律の規定がされているので、そこに準じて、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪などの罪に問われ、それらに対する刑事罰を受ける場合があります。
はい、
でちなみに過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金となっています。さらにですね、飲酒運転など悪質な交通事故については危険運転致死傷罪が適用され、お怪我であれば1ヶ月以上15年以下の懲役、死亡であれば1年以上20年以下の懲役に科せられるという非常に重い刑罰になってます。
はいはい、歓送迎会の季節ですので飲む機会も多いかもしれませんが本当に一生棒に振ることになりますし、はい、加害者になって、しまったらもう被害者を出してしまうということになりますので本当に飲酒運転皆さんやめてくださいね。
はい
はい、刑事罰なんですけれども、ちょっと具体的に、こういった場合はどれぐらいの罰金が、はい、出てくるのか教えていただけますか。はい、
簡単に申し上げますと、追突事故のように加害者が一方的に責任がある場合なんですけど、治療期間が15日未満の場合でですね、罰金が20万から30万、治療期間15日以上30日未満で20万から50万、30日以上3ヶ月未満で30万から50万、それ以上の場合は後遺障害が伴うケースや死亡事故の場合には懲役刑、禁錮刑もあります。ちなみに今までで一番長い、懲役23年というのがあるんですけれども、これ、2015年の6月に北海道の砂川市で起きた加害者2人がですね、飲食店で飲んでまた次の店に行くはしご酒をするにあたって移動手段として車を使ってしまった、はい、でもうなんていうか国道でですね、多分推定なんですけど最高速度170キロ、もう行動レースまがいの暴走行為をした、あげくですね、赤信号の交差点にそのまま進入しと、
はい、
そこに運悪く家族5人が乗った軽ワゴン車に即突ですね、で4人の方が即死、1名の方は後遺障害、多分まだ入院中かもしれませんけれども、はい、という方がおられます。それから横断歩道上での人身事故については治療日数にかかわらず罰金、死亡事故の場合は実刑の可能性があります。横断歩道というのは歩行者が渡ろうとする場合ですが、歩行者が渡るためのエリアですのでしっかり歩行者を守ってあげないといけないというルールがありますので、そこはもうきっちり守っていただかないといけません。
はい、
はい、
新学期が明日から始まるという学校も多いと思います。そして新入生が、入学式を迎えるシーズンですけれども、本当子どもたちの飛び出しなどにもドライバーの皆さんは十分気をつけてあげてもらいたいなと思いますし、小さいお子さんを、お持ちのご家族の方は車にどうやったら、引かれないように気をつけることができるのか、家でも、いろいろ話したらいいですよね。今刑事上の責任について川尻さんに教えていただきました。続いて行政上の責任というものもついてきますよね、伊木さん。
はい、これはですね、事故を起こした場合に 公安委員会によってですね、運転免許の取り消しですとか、停止などの処分を受けることでですね、これは過去3年間の交通違反などに対して、所定のその種類によって点数があるんですけど、違反点数が一定の基準に達すると処分を受けるというものです。でこれ点数制でですね、免許のですね、その持ち点15点でこう交通事故や交通違反を犯すことでこうなんかそれが減点されていくっていう考えている人がまだおられ、多いのではないかと思うんですけど、
はい、
これ実際はですね、こう累積違反をすると点数をどんどんこう積み上げていく累積方式なんですね、
うん、
で違反点数は違反をするたびに重なっていくんですけど、累積点数をですね、こう、まあ、先ほども言ったようにこうある程度に達したところでこう例えばこう処分が入るんですけど、うん、実はですね、これ人が怪我をしないケース、要するに物だけ壊したよっていうのは、うん、基本的にですね、行政処分ありません、
うん、
責任を追及されるのはあくまでも人身、事故だけなんですね、はい、で、人身事故における、まあ、違反点数なんですけど、まあ、具体的にはどんなイメージかというと、まずですね、事故を起こすと安全運転義務違反というのは必ずこれ2点、加点されます、
はい、
で追突事故みたいにですね、こう一方的に、まあ、加害者の方が悪いですよっていう、こういったケースで治療期間が、15日未満の場合で3点なので、これで5点になるんですけど、これ6点いくと免停なんですけど、ギリギリ免れる、あ、だからそれまでに違反がないことが前提ですけど、2点3点でギリギリ、うん、なのでですね、治療期間が15日以上30日未満のものになると今度6点となりますし、30日以上3ヶ月未満の場合は9点で、治療期間が3ヶ月以上って重いやつですね、うん、でさらに後遺障害があったりすると13点になるので、さっき2点必ず安全的義務違反で出ると言いましたよね、そしたら13点なので、この場合は免許が取り消しとなります、
うん、
で死亡事故の場合はですね、もうそれだけで20点で、悪質な酒酔いひき逃げみたいな場合はですね、まず酒酔い運転で35点で、ひき逃げの救護義務違反というのも35点になってですね、全部で実は90点というものすごいこう点数になるんです、
うん、
でこの場合ですね、これ悪質なんで、実はその免許ってこの取り消しもそうなんですけど、この点数によって次免許取れませんよって期間がこう定められてるんですけど、
はい、
今のそんな90点になるともう10年間、
うん、
まあ、ただその場合にはもう刑務所にもっと長く入ってると思うんですけれども、
うん、
で事故が発生した場合にですね、その今ひき逃げの話しましたけど、救護義務違反っていうのはこれ実はですね、道路交通法上で、条文の中にですね、運転者は、負傷者がいる場合に、救護しなければいけないっていう形になっていまして、
うん、
実は責任の重い方が救助しなさいよとか、そういうところとか全く書いてありません、
はい、
なので変な話ですけど、例えばこう自分がごっつい車で、まあ、ダンプとか、
うん、
そんで後ろにまあバイクが追突してきました、で後ろでひっくり返ってピクピクしてる、でもこっちは急いでるから、こいつ追突だからこいつが自分で責任取れよみたいな感じでその場去ると、ひき逃げに問われてしまいますので、
うん、
ここは十分注意しておいてもらいたいところです、
まあ、人として、
はい、そうです、
まあ、怪我を負っている人がいれば、はい、すぐに、はい、まあ、119番通報して助けるという、点数を気にして、ね、計算している人もいないと思います。本当に人としてどうあるべきかということを、ね、まず考えてもらいたいですね。そして民事上の責任もあります。川尻さん、教えてください。
はい、まあ、人身事故の場合に発生するものなんですけれども、ここで我々が扱っている自動車保険の、まあ、お役に立てる部分なんですけれども、まず治療費がかかります。それに対する今度慰謝料、それから逸失利益、本来これだけ稼いでたであろうものが失われるということで逸失利益の補填、それが損害賠償のことで、これまでのですね、損害認定額で最高はですね、平成23年の11月1日横浜地裁における、歩行者横断禁止規制のある国道だったんですけれども、そこを横断していた人を、タクシーが衝突して死亡させてしまったというものなんですが、
うん、
どうしてもお金で解決ということになったんですが、まあ、損害額は5億843万円という認定のしたケースがありました。
これはすごい額ですね。まず歩行者が、
多分お医者さんかなと思うんですが、はい、
歩行者が横断しちゃいけないところを、うん、その人は、まあ、酔っ払って横断していたっていうことなんですよね。
そうなんです、
はい。で、まあ、タクシーと衝突してしまったということなんですが、はい、これはやっぱりタクシーの運転者、
今小林さん指摘されたように、うんうん、その相手にも歩行者にもこの場合相当な過失があると思われるんです。
そうですよね。
ただこの認定額というのは、はい、もう亡くなられた人の、まあ、すいません、ちょっとお金に換算するとこれだけになるんです、うん、でこの後に歩行者の方に責任があればもちろん減額対象にはなります、はい、うん、例えば、まあ、極端な例、うん、タクシーの運転手さん 5割悪い運転、うん、歩いてた人も5割悪いということであれば、うん、その半分をお支払いしなさいねっていうことにはなります。
こう亡くなった方が、まあ、生きていれば仕事をしてこれだけのものを稼ぐ、うん、はい、まあ、その、金額が反映されるということですね。
そうです、はい、
なるほど。じゃあ最後に社会的道義的責任について家木さん教えてください、
はい。まあ、事故でですね、相手の人を怪我させたようなケース、まあ、加害者に被害者に対するお詫びやお見舞いなどできる限りですね、やっぱりこう誠意を持って対応する、ことが求められます。これは道義的責任と言います。まあ、物損事故の場合でもですね、相手の人がこう現場で余計な時間取らせたりとか、あるいは修理工場に自分で、ね、持って行ってもらうケースもあるかもしれませんので、そういった時もやっぱりしっかりとお詫びしてもらいたいと思います。であとはですね、やっぱりこれが一番怖いところかと思うんですけれども、飲酒死亡事故ですとかひき逃げ死亡事故を起こしたような場合はまず勤め先を解雇されると思ってください。これがですね、俗に言う社会的責任と言われているものです、うん。
今車を運転しながら聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃると思います。そして事故に気をつけながら運転をしておられる方が全員だと思うんですけれども、本当に万が一のことがありますので、まあ、そのために保険にも入っておかなきゃいけないし、改めて新年度ですので、どんな運転を心がけなきゃいけないかっていうのを皆さん、私ももちろんですが、今一度考えて安全運転に努めましょう。もう少し詳しいことを聞きたいという方、どうぞお気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。家木さんの安心グループは富山市赤田です。電話 076-495-1905 076-495-1905 番になります。このコーナーでも質問疑問受け付けておりますので、どうぞお気軽に、メールファックスでお寄せください。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。